こんな言葉を聞きました。高齢者のことを老人と呼ぶのはあまりにもマイナスイメージが強いから、これからは超人と呼んだ方がいい。肉体の大小や優劣を超えて、出来上がった心さえも超えていくから超人だ。こういうのね、面白い発想をする人がいるなと思います。老いというものをマイナスに捉える必要があるかということもございますが、人生経験を重ねて到達したところの超越した感覚とでも言うんでしょうか。人生の先輩方から学びうるたくさんの事柄が超人という言葉の中に込められているようで、なんとなく嬉しくもある表現です。若い頃は人の役に立ったり仕事ができたり、そういうふうにして人に評価されるというようなことを目指したりいたします。そして当然その評価に一喜一憂するということもあります。私は他人の評価なんて気にしない、そう強がる人でさえ褒められれば嬉しいはずです。つまりは自分が良い評価をされるということを嫌う人は滅多にいないんです。でも超人というのはもはや評価さえも気にしないというんです。むしろ一見役に立たないことや価値評価に値しないと思われるような見えないところにこそ大切なものが隠されている、そのことを知っている、だから超人の眼差しは優しいのだと言います。また若いうちは真理を追求し正義を求める、これが大切だと思うものです。それゆえに過ちを責めたり不正を突き上げたりもいたします。しかし超人は真理や正義というものが実は個人によって違うということを知っている。そして正義を振りかざす者が別の場面では不正に加担してしまっている、そんなことがあることも知っている。だから超人は他者を裁かないというんです。なるほど、高齢者じゃなくても超人はいそうですが、高齢の方の方が超人の割合は圧倒的に高いと言われたらそれは納得であります。知恵というものは単なる知識ではなくて膨大な情報、また積み重ねられてきた経験、そういうものが融合して編み出されてくるものでありまして、人生経験を重ねた高齢者の方に圧倒的なアドバンテージがあるというのも頷けます。同じことを言ったとしても高齢者が語る方が重みがあって受け止められやすいと思うのはそのせいでしょうか。年を重ねるとものの見方や感じ方が変わってくるという意見もあります。私自身でさえそう感じるのですから、先輩方ならなおさらのことでしょう。肉体的な部分では衰えていくとしても、精神的な部分を含めた人間全体としては私たちは死ぬまで成長をし続けるのだということを思わされます。信仰の歩みも当然その成長の中にございます。キリストに出会い、イエスを救い主ですそう告白した時の感動とは別に、神様に全てを委ねて歩むということなどの本当の喜びを知るのは何かを超えてきたものに許された喜びなのかもしれません。ペトロが神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりましたと言って話し始めた聖句は、いわば使徒信条の原型とも言うべきイエス様についての信仰告白です。ユダヤ社会に大きな変化の時がやってまいりました。その唇を切ったのは洗礼者ヨハネ。すさんだ世の中を正し、救い主を受け入れる備えをきちんとするべく人々に 悔い改めを促して大勢の人に神様に正しく立ち返るための洗礼を授けてまいりました。その圧倒的な迫力のせいでしょうか、彼を救い主ではないかというものも出てくるんですが、ヨハネはそのような誘惑の言葉に惑わされることなく、きっぱりとそれを否定しました。ご存知の方も多いと思いますが、ヨハネはこう言うんです。私はその方の靴の紐を解く値打ちもない。これから来られる本当の救い主、その方の靴の紐を解く値打ちもないんだと。しかし実際にはその方、すなわちイエス様も初めはこの洗礼者ヨハネから洗礼を受けました。そしてそこからスタートをするんです。このイエス様の生き方を振り返ってペトロは言いました。今日お読みいただきました聖句の38節です。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。イエス様のこの世の人生はこの一言に表現されているように、人々を助け癒したということの連続でした。それは病人であったり怪我人であったり、障害を持っている人だったり悲しんでいる人だったり、あるいはまた喜びの席にも共にいてくださる方でもありました。主を求める人は主は受け入れました。弟子たちをはじめ取り巻きが静止するような場面であっても、イエス様はご自分を求める声に耳を傾け、決して捨て置かれることはありませんでした。救いを求めるすべての人の呼び声に応え、そして癒されたんです。それを成し得たのは神様がご一緒だからに他なりません。人間の技であれば必ず限界はあります。たとえどんな人でも受け入れよう、そう志したとしても、私たちはこれを果たし得ませんし、ましてや癒しの御業を行う知恵と力は足りない。それを成し得るのはイエス様が超能力者だったからでも霊能者だったからでもなく、神の子として神と共におられたからなのであります。神様はご自身を完璧に表されるために御子イエス・キリストを下しお立てになりました。ですからイエス様がなさる技、語る言葉、それはすべて神様のを表すもの、栄光を表すものであって、私たちはイエス様を通して神様を見る、出会うことになるんです。キリストは神の似姿だと言われるゆえんです。でも、イエス様は人間でありました。人として下されました。地位を伴う癒しの御業というのは、そういうふうに見ると奇跡としか言いようがなくて、それを目の当たりにすればただの人間とは思えないはずなんですが、実はこのことを通してもまだイエス様はユダヤ教の指導者たちからは救い主キリストだという決定的な告白は得られませんでした。言い方を変えるなら、ユダヤ教の指導者たちはイエス様のその人間とは思えない奇跡的な御業を目の当たりにして、なお目の前におられる方を神の子だと告白することができなかった、信じることができなかった、疑いの目を向け続けていたんです。イエス様が行く先々で集まってくる群衆でさえ、実はメシアかもしれないというふうに表現する人がほとんどで、揺るぎない確信に導かれたということでもなかったんです。これの意味するところいろいろあろうかと思うんですが、こう考えます。少なくとも見た目に派手な奇跡的な行為、これがあったとしても、それによって人間の心が完全に動かされることはないということです。イエス様は印と言われる目に見える 奇跡的な行為について、人々がキリストを信じて受け入れるようになるための段階的な一手段として、もっと言うならばあくまでも消極的な方法の一つとして用いられていたんだということがわかるんです。しかしそれらが決定的な信仰告白に導かれてはいないということは、やはり見えるものではなく見えないものの中にこそ真理があって、見えないものを信じる信仰の強さというのを改めて思うんです。見えるものは私たちを決定的には動かさない、見えないものだからこそ私たちは動かされないものへと導かれていくということです。何をもって人々はイエス様を救い主キリストと確信するに至ったか、それはつまるところ十字架による死と復活の出来事であったというほかありません。イエス様を十字架にかけた出来事とは、人間の罪を最も目立つ形で表したといえます。人間は自分たちの都合を思い込み、そうしたものによって一人の人を十字架の上に貼り付けにいたしました。本来そこに挙げられる理由が全くない方を十字架に挙げたのです。それは十字架に挙げた人たちが一番よく知っているはずです。すべては自分たちの思い、この世的な思いのゆえであって、まともな神経を持ち合わせていれば良心の呵責に苛まれるような忌むべき行為であったんです。ことが終わった後、すべてを裏切り者とされるユダのせいにして、ユダに裏切りの報酬を支払うことでユダを突き放したということにも、イエス様を十字架に挙げた当時のユダヤ教の指導者たちが自分自身の行為を暗に肯定できないでいたということを表しているようにも思うんです。でもこの人間の深い深い罪によって十字架に挙げられたキリストはその罪に打ち勝たれます。死に勝利されます。使徒信条はこう告白します。十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり。この復活の出来事こそナザレのイエスを救い主キリストと告白させる最も重要な出来事となりました。これはイエス様ご自身が復活なさったということを見せるだけではなくて、私たちの復活を約束するものともなったんです。まさに私たちにとって喜びの知らせ、福音となりました。その福音は恵みとして全ての人々に分かち与えられるという保証までつきました。信じる者が一人も滅びない、そういう証しはその恵みが分け隔てなく誰にでも与えられるということを意味するのは言うまでもありません。その恵みの豊かさを味わうことに私たちはどんな区別も差別も受けないんです。まさに神様は人を分け隔てなさらないことがよく分かりましたとペトロが語った通りです。こうして神様はいつも私たちと共におられるということが私たちに示されたのでありました。そして私たちはキリストを通して神様に出会う、そういう励ましに押し出されるようになりました。私たちはさまざまな形でそのことに気づかせていただきます。まさに恵みの出来事です。そのことを覚えて私たちは何度も何度もいろいろな場面で気づかされて、いくつになっても日々新たにされていくんだ、そのことを覚えてこれを共に喜びたいと思うのであります。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。見えないものの中にある真理のその御声にしっかりとお聞き従いながら、これからもあなたと共にしっかりと歩んでいくことができますよう私たちを導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。